寿司の、気合図2時というその同時に関連の施設でですね、コンサートを行いました。80名ぐらいの方が来られていてですね、入賞者の方とそれから、なんていうんでしょうか、入賞者の方とそのデイの方がおられるんですけども、両方の方が来られていてですね、で行きましたらですね、前メンバーの方がその CD をプレゼントしてあったんですけど、もうガンガンその安らぎの音がかかっていてですね、もうなんか期待モードバンバンみたいな感じでですね、迎えていただいてですね、そしてまた看板も綺麗なですね、看板が作ってあって、ブログを見ていただいた方はこう見られたと思うんですけど、すごいですね、歓迎してくださっていました。で、そしてコンサートをやったんですけども、約1時間ですね、2時から3時まで行ったんですけども、その中に誕生会とか、あと声を出したりするエクササイズとか、そういうのも取り合ってですね、楽しい時を持ったんですが、そして安らぎの歌や風の響きをですね、賛美することができました。こう前以上にですね、なんかこう泣いてる方が多いんですね。で、こう主に触れられてるなということをすごく思いました。とってもですね、心が癒されたとかですね、後の感想を聞いたりそう言われたり、また感想を言い始めてまた泣き始める方とかですね、いたりして、すごく神様がですね、働いてくださってました。で、新しい闇に入ってるなと思うんですけど、本当にこう賛美の働きによっても新しいことが始まっているなということを感じています。また職員の方からですね、他の施設もホスピスの施設も紹介してくださるということなので、また新しいですね、なんかこうコンサートの道が開かれていくんじゃないかなというふうに期待しています。本当にお祈りをありがとうございます。またバックの皆さんにお祈りをすごく感じることができて、ですね、こう祈りを感じながらの奉仕をですね、本当にすることができました。またですね、来週は15日は西区の庄司園というところですね、コンサートを行いますので、ぜひまた覚えていただきたいというふうに思います。もし見れに来れる方は見に来ていただければと思います。で、またですね、そこも招かれて今回行くことになったんですけれども、また今までとこう同じ施設に行っても今までと違うことが起こっていくんじゃないかなということをすごく期待してですね、います。ぜひまた続いてお祈りしていただきたいというふうに思います。また神様示されるところに出ていきたいと思うので、なんか皆さんのためなんか情報とか、こういうイベントがあるよとかですね、なんかあったらぜひ情報提供をですね、していっていただきたいというふうに思います。で、さらに市内、また県外とですね、出ていきたいと思いますので、またお祈りしていただければというふうに思います。はい、またあと笹栗の畑によってもですね、またさらにこう心のところに出ていきたいと思うので、ぜひですね、そのためにもお祈りしていっていただきたいというふうに思います。ですね、あとですね、今週は日本のファミリーホームのですね、ことが進むことになっていまして、いよいよですね、その福島県の郡山市にその土地が取得されて、今度建物を建てるようなことになったんですね。日本では個人って言わないで児童養護施設っていうわけですけど、親がですね、いない方とか子どもたちとか、親がいても育てられない子どもたちとか、そういう子どもたちを受け取るためのですね、施設を、こうついにですね、着工できるようになってきました。4月6日に設計主語の方にも書きましたけど、設計図のための契約が4月6日で、あと施工建築業を決めるための入札が4月11日にあるということなんですね。ですから良い設計図と、また良いです、ね、見心 の, その 建築業者ですね、とても良心的ですごく良いものを建ててくださる方が与えられ、会社が与えられるようにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。一言今ちょっとお祈りをしたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、いよいよ日本のファミリーホームが建つことになってきたことをありがとうございます。この設計図の契約、またこの施工業者の選定に関して、入札に関して聖霊様が導いてくださり、御心の設計図ができ、また入札がなされて御心の業者の方にやっていただくことができるようにどうぞ導いてください。安くしかし本当に良い建物が建てられていくことができ、子どもたちが本当にこう喜んで生活できる場というのが与えられていきますようにお願いいたします。 たさまざまな資格を持った働き人が必要だと思いますけど、その施設に必要な働き人もしか備えてください、導いてくださることをお願いいたします。感謝します。今週の御主が導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します、続いてですね、ぜひ読んでください。それとですね、来月なんですけど、5月にアメリカのチームがですね、使わされることになりました。また、6月はチェコにですね、チームが使わされることになっています。で、海外選挙の働きもですね、こう、毎月進められていきますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。これ、未婚新聞が出てますけども、ぜひご覧ください。感謝の賛美とリバイバルキャンプもですね、ちょうど、ことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それから先週見ていただいたんですけど、マリさんのビデオを見ていただいたんですけど、宮崎教会のですね、吉谷美奈牧師がの証が、またケンタッキーですね、次々になんか感謝することとして、いろんなこう奇跡と技が起こっているんですが、その職場でですね、その証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。店長もみんな大喜びっていう題になっていますけれども、ですね、いろんな職場での感謝を通しての技っていうのですね、たくさん証がなされています。あとコールホステルのコマーシャルが載っています。今週金曜日ですね、東京の方の文京シビックホール、ショーホールというところでコスペルがあります。映像を用いたすごいいろんな、チームが出る、コスペルコンサートになりますけれども、なんか誘える方があったらですね、東京で行われますので、誘ってみていただきたいと思います。これは、当日は1500円、前売りは1200円、中高生は当日700円、前売り500円、小学生以下は無料ということですので、ぜひまた誘える方があったらですね、誘ってみて、また行ける方は行ってみていただいたらいいと思うんですけど、ぜひ、ご参加ください。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、使徒の働きのですね、9章を読んでいただきました。9章の先週の続きになりますけれども、9章の32節からですね、いっていきたいというふうに思います。で、今日のところからですね、ペテロのことがですね、またこう、書かれていくようになります。で、ここからまたこう、また話がこう、次の段階に入っていくんですけども、先週までのところですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、先週まではですね、パウロのところをですね、見てきました。で、使徒の働きはですね、聖霊が注がれてからの、教会がスタートしたこととか、癒しや奇跡や賜物を通しての技が始まったこととか、それからいっぺんに3000人とかたくさんの方が救われるようになったんですね。そういう、歴史がこう書かれているわけなんですね。まあ、歴史書とも言われるんですけど、歴史、教会の歴史が書かれています。で、その中で何が起こったのかというと、素晴らしい神様の働きが、救いが、癒しが起こるとともに、迫害が始まったんですね。そして、ステファノの殉教ということが許されて、でもそのことを通してこうエルサレムから他の場所にこう弟子たちが、十二使徒以外の人たちが散らされてしまって、でもそこでみんなが福音を語るので、ただどんどんどんどんそこからですね、イエス様が言われたようにユダヤ、サマリア、この全地に向かってのですね、地の果てに向かっての宣教というのが開かれていきました。でもその中でパウロですね、その前の名前サウロと言いますけど、サウロは、クリスチャンや教会を迫害して、もう殺害に殺すっていう方ですね、働きを成していったわけです。で、しかし彼がダマスコに来た時に光に照らされてしまって、で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかっていう声を聞いたんですね。そして、あなたはどなたですかっていうと、私はあなたが迫害しているのはイエスだということをですね、言われます。イエスキリストが、あなたが迫害しているイエスだ、イエスである、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことがつけられるはずですと言われたんですね。で、はっきりイエスであるっていうふうにご自分のことを言われたんですね。で、 その後3日間パウロは目が見えなかったんですけど、そして飲む食いもしなかったんですけど、その時にそのパウロはそういうちょっと困難な状況になった時に自分が今までしていたことが間違っていたということをですね、気がつくわけなんですね。そしてイエス様は神様なんだということが分かり、そして自分の罪に気がついて悔い改めていくんですね。で、このその自分の正しさとか自分の力とかに立ってこう、そしてこの正しく認められるということをですね、神の前に正しく認められるということをこうやってきたパウロなんですけども、それにクリスチャンは迫害してきたんですけど、それが間違った道だったということに気がついたんですね。で、彼は悔い改めて救われて、そこから歩みは180度変わっていくわけなんです。で、神様の皆さん急に目が見えなくなったとかそういうことはですねないと思うんですけど、なんか急に問題が起こってしまったっていうことはどなたにもあるんじゃないかと思うんですね。なんかこう突然こういうことが起こってきたとかですね。でもその問題が起こった時にまず私たちはこう感謝するとともに、神様を気づかせようとしていることがそういう場合もあるわけですね。パウロのように、今の道がこうちょっと違うんだとかですね、今この神様の導きが違うんだとか、この神様の御心がですねそこでこう分かる時があるわけなんですね。私は長野の時に病気をしてですね、でその時に、なんて言うでしょう、自分自身の道を真っ白いですね、クリスチャンなんですけど、もうとにかく良い暮らしをして、そして楽しく生活し、それは悪いことではないんですけど、でもその、いわゆる自分の計画と自分の道を進んでいたんですね。でもその時にはっきりと、その歩みというのは神様からの背を向けた夢だったっていうことをすごく、病気をしてからですね示されて、夢でも示されたんですけども、そしてそこで悔い改めて歩みが変わっていったんですけども、その問題がその通して神様のところを、神様がですね私たちに気づかせることがありますし、語ることがあるので、私たちが問題を寄せるときに感謝するとともにですね、主が何か語っていることがあるならば、気づかせようとしていることがあるならばですね、そのことに心を向けていきたいと思います。あることはですね、私たちがこう見たくないとか触れたくないことはあるかもしれません。でもそれをスルーするんではなくて、私たちが神様が見せようとしていること、神様が気づかせようとしていることに対して、ちょっと痛い時にあるかもしれないですけど、それを直視し、そのことを感謝し、罪があったら悔い改めてですね、また主に従っていくっていうありますね、重要であるっていうことを覚えていきたいと思います。で、パウロはですね、こう180度変わってですね、クリスチャンを迫害して殺す方だったんですけど、今度はイエス様を述べ伝えて宣教する方に変わってしまったんですね。で、パウロは本当に自分が間違っていたということに気づき、悔い改め、そして向きを変えることができたんです。で、そして徹底していったんですね。中途半端ではなくて徹底してこう彼は切り替えていきました。でもそれがパウロの歩みの本当に祝福となっていったんですね。ですから私たちももし何かこう、もちろん確認が必要ですけど、神様が向きを変えるよって言われたり、何か神様を示されることがあったらですね、単純にですね従っていきましょう。で、この中途半端になってこう主はこれまるっきり切り替えるっていうのはですね、すごく重要なポイント、祝福を受けるポイントであるということをですね覚えていただきたいと思います。今までこうだったからこうっていう私たちのこう習慣とかいろんなものがありますけども、もう導かれたらもう切り替えるっていうことですね。その祈って、もちろん私たちの力でできないこともありますけど、それを主により頼んでですね出していきたいと思います。岡丸牧師っていう方がおられたんですね。東京にいらっしゃるとき、今もすぐまた帰ってこられると思うんですけども、岡丸牧師ってとても霊的な方でですね、いろんなこう例えば、神学的なこととかいろんなことに関してもですね、例えば右っていう考え方があったら、こういつもそれは神の御心は右と思ったら右右右ってこう言っておられるんですね。でもなんか確認して、もう左と分かったらですね、なんか今まで右って言ってたのをですね、 言っていなかったから左ってずっと言い始められるんですね。でその変わり方にちょっとびっくりしてちょっと最初つまずいてたんですけど、でもこれって大事だなと思ったんですね。どんなに自分が右だと思って歩んできても神様は左だと言われたらそこからカラッと切り替えてですね、他の人にですね、なんていうんですか、こうなんとか風見取りだとか何か言われてもですね、なんと言われるとその切り替えれるっていうのは素晴らしいなと思ったんですね。で神様の方に私たちにですね、こう切り替えるっていうこと、聖書の御言葉に切り替え、神様の御心にしたの方に切り替えるっていうことをですね、話していきたいと思います。そして、このパウロはですね、ちょっともう少しパウロのことをお話したいと思うんですけど、神様に従っていない時はですね、クリスチャンを殺そうと殺しに行ったんですね。でも神様に従い始めたら、この殺されそうになっていったんですね。で全く逆になっていきます。で私たちの歩みというのは、ある意味極端な歩みなんですね、クリスチャンの歩みというのは。ちょっとテモテの手紙の3章の12節を開いていただきたいと思うんですけども、416ページですね、テモテの手紙第2の3章の12節ですね、お読みします。テモテの手紙第2の3章の12節、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます、その前に、ね、11節で例えば読みますと、11節でまたアンテオキイコニウムに捨てられて私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私を耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。パウロは言っているんですね。でそしてキリストイエスにあって確かにその経験に生きようと願う者は皆迫害を受けると書いてあるんです。ですのでもし私たちが神にあって生きようとするならば、そうなんだ、迫害を受けるものなんだということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。なので逆に言うと、なんか迫害を受けてないというのはこう神にあって経験に生きようとしてないということにもなるということになるんですけど、もちろん迫害のない時というのもありますけど、でも基本的に私たちというのは主に従うならば迫害を受けてしまうものなんだということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で今21世紀は殉教の時代でもあってですね、これからもうクロス教会の時代に入っていくので、もっとたくさんの方がそういう時代になっていくと思うんですけど、今時点でもですね、最もこうクリスチャンがたくさんこう殉教している時代でもあるんですね。日本にいるとちょっと分からないんですけど、たくさんの方が殺されて、またイスラム関係の方々を通して、私最近特にそうですけど、こう殺されてきているんですね。でそれは信仰のように殺されているわけなんですけど、そのようにですね、こう私たちがキリスト者、イエス様を信じて歩むならば、それが起こってくるということもですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、しかしその中で神様の御心があり、神様の計画が進められていくということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてちょっとまた戻りますけれども、使徒の働きの9章ですけれども、ここからですね、今日のところはペトロのお話になっていきます。32節からですね、お話しします。さてペトロは何のところを巡回したが、ユダの住む生徒たちのところへ下っていった。彼はそこで8年の間もそこについているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。8年の間中部っていうんですね。この使徒の働きっていうのはですね、ルカが書いたんですけども、ルカはお医者さんなんですね。すごくその中途半端な書き方じゃなくて、医学用語を使ってやってですね、はっきりと中部の人には中部ってですね、こういう症状とかじゃなくて、はっきりと病名とかを書いてるわけなんですね。ですからもうすごく、医者であるルカが客観的にこの書いてることで、癒しにしても蘇りに関してもですね、ということであるということを覚えていただきたいと思いますね。そういう8年もその中国だった人がいるんですけど、34節、ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに起き上がった。アイネアというのは ギリシャ名なんですけども、ですからその、ギリシャ語を使うユダヤ人の方で救われた方だと思うんですけども、ヘレニストと言いますけど、その方に対してこう、ペテロがイエス・キリストがあなたを癒してくださるのですと言ったんですね。で、これはすごくとても大事なことで、まあ、ペテロどうして癒されていくんですが、その癒しの中心というのはイエス・キリストなんですね。でイエス・キリストは私たちを癒してくださる、癒し主であるということをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。で神様は私たちの病を癒してくださるんですね。最近もその私たちの方でもがんの方がですね、この間もその祈りのパートナーで来てましたけど、重症でこう祈りの課題が来てた方がこう、まあ、癒されてきたりとかですね、いろんな癒しの技がこう起こってきていますけれども、皆さんもいろんな癒しを、小さな癒しとかも体験しておられると思うんですが、大きな癒しもあると思うんですが、この神様を癒される方で、そしてそれはイエス・キリストが成しておられるということをですね、きっと覚えていきたいと思うんですね。なので皆さんですね、その私が祈ってもですね、この答えられないとか、私が祈っても癒されないとか、そういうふうに思わないで、癒されるのはイエス様なんですね。で、よく和菓子とかですね、癒しの器である新井浩二先生がですね、もう提示されましたけども、新井先生はいつも言っておられますけど、私は一人も癒したことがないと。たくさんの人が癒しを求めて先生とか来るんですが、私は一人も癒したことがない。イエス、金魚もですね、癒したことがない、金魚一匹ですね、助けたことがない。で、いつもイエス様を癒して、あの方がすることなので、私はただ従うだけなんですっていうことをですね、よく言っておられましたけども、本当にそうなんですね。なので私たちはそのイエス・キリストを癒されるので、私たちはですね、大胆に手を置いてですね、癒しの質の方々に手を置いていって祈っていただきたいと思います。それが体の病であっても、精神の病であってもですね、どんな病であっても、その祈り、また祈り続けてですね、いただきたいと思うんですね。主はその祈りに応えてくださいます。ただここではですね、あなたを癒してくださるのですと書いてあるこの言葉の言語はですね、今すぐに瞬間的に癒されますっていう意味なんですね。なのでペトロがきっとこの愛になっている人を見たときに、あ、この人は今この瞬間に癒されるってきっと分かったんでしょうね、聖霊によってですね。であなたは今癒されますって言ったんですね。そうしましたらワイニアはですね、自分の足で立ち上がって癒されていってしまったんですね。で、そういう奇跡がですね、起こっていきました。で、私たちもその、なんて言うんでしょうか、イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですってことを告白していきましょう。そう、神様、イエス様が働かれるんですね。そういう言うとですね、イエス様が働かれるので、あなたはもうイエス様を癒してくださいますということをですね、伝えていきましょう。そしてですね、そのアイネアを見て、このルタとサロンに住む人々は皆主に立ち返ったとあるんですね。ですからすごいたくさんの方々がこの癒し奇跡を通してですね、救われていきました。で、この神様の癒しの働きってですね、その癒される、その病気の方が癒されるって、その方の祝福だけじゃなくて、そのことを通して多くの方々が救われてくる、多くの方々が神様を知るっていう機会になっていくっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。いろんな実はですね、いろんな癒しがあります。今日のですね、教会の御言葉の箇所はですね、片方はマタイの7章だったんですけれども、ちょっとお開きにならなくて結構なんですけれども、主よ主よ、私たちはその日に大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったとは言いませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法なつ者でも私から離れていていただきます。で、実はですね、その、ある方々というのはこう悪霊によって癒しの働きをしたりする方がいます。まあ、たくさんもちろんこう救われてない方のことですけども、でも、イエス様の名前をこう語ったりするわけですね。だからややこしいんですけども、で、まあ、信仰宗教とか、ね、そういうのがあるわけです。で、私たちは正しく本当に神様のからの霊によって癒されたのかとかも確認する必要がありまして、その身によって見分けなさいというマタイの7章に書いてあるんですね。例えばこの今日のペテロのところだったらですね、このアイデアを通して この町中の人がイエス様にこの信じて立ち返ったと書いてあるんですね。ですから神様の本当に神様からの神の霊による癒しであったり神の技であるならば癒しだけじゃないんですけど、こう身がですね出てくるんですね。身っていうのはですね、もちろん時間ある程度かかる時もあるので、時間で見る必要があるんですけど、その人々の救いとかですね、その人がこう信仰的に成長していたりとか教会が成長していたりとか、実際にこう神様の身が表されてくるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、韓国はですね、今、ちょっと落ちてきたかもしれませんけど、4分の1は今クリスチャンでですね、韓国にリバイバルが起こりましたし、またアメリカでも例えばロサンゼルスはたくさんの、 その巨大教会があるところですけども、そういうところはですね、逆にその例えば韓国だったら文鮮明が出てきてですね、統一教会ですか、その痛みが始まったりとか、ロスも魔術が、白魔術、黒魔術とか魔術がすごい横行しているんですけども、この神様の聖霊の働きが強く働くところにはサタンも働いてくるので、私たちは正しく見分けるということですね、話していきたいと思います。賜物に関してですね、ぜひ学んで、そしてまたそれを用いるということをですね、話していきたいと思います。そして皆さん一人一人にこの賜物というのを与えられているんですね。なのでそれをですね、神様のためにですね、用いていっていただきたいと思います。そしてですね、3時6節からはこのもう一つですね、こうルカが書いてるんですけど、奇跡が書いてあるんですね。ヨッパにタビタ、ヨッパっていうその港町があるんですけど、ヨナがいたところですね、タビタ、ギリシャ語に訳せばドルカス、タビタっていうのもカモシカっていう意味があるんですね。こう可愛らしい名前だなと思うんですけど、女性の弟子がいました。でこの女は多くの良い技と施しをしていたとあります。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。で素晴らしい良い働きをしてたんですけど、その病気になって死んでしまったんですね。で、遺体を洗って安置していたわけですけども、その時に、ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を2人彼のところに送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロが立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼は屋上の前に案内した。ヤモメたちは泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであったですね。なんか死んだ後ですね、なんかみんながすごいこうこんなことしてくれた、あんなことしてくれたってこうみんながこう言ってくれたわけですね。私たちもそういう働きをしたいですね。本当にこう死んだ後、あ、よかったなんて言われてですね、本当にあの人はあの人としてこうしてもらったんです、ああしてもらったんですとかですね、すごく感謝されるのは素晴らしいなと。もちろん神様は崇められるんですけど、ですね、でもペテロはですね、皆のものを外に出しとあります。ひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を向け、ペトロを見て起き上がった。そこでペトロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちを呼んで生きている彼女を見せた。なんとですね、ここでペトロは、神様が聖霊に示されたからなんでしょうけども、タビタ起きなさいと言うんですね。そうするとなんか死人が起き上がってこう、蘇ってくるわけなんですね。そして、みんなにそれを彼女をですね、こう、見せて、見せたわけなんですけど、本当にですね、みんなお喜び、お喜びの前にびっくりしたと思うんですけど、アメリカではですね、今150人ぐらい蘇っているですね、教会があるんですね。その人が蘇っている教会で、最初はそのいろんなその牧師さん その友人の娘さんが死んでしまうとか、いろんなことが起きてですね、悲しいことが許されるんですが、その後こう奇跡が起き始めるんですね。である時はカトリックのお組織にその牧師さんが行って、でもなんか蘇れって命じなさいっていうふうにですね、神様に示されるんですけど、勇気がないわけです。でなんか一周してきてですね、でまた言わなくちゃと思って、また一周して、また言えなくて一周して、これを回っているうちにですね、そのうちにでもやっぱり神様に従って言わなくちゃと思って、そのこの遺体に向かってよみがえれって命じたら、よみがえっちゃったんですね。そしたらですね、 いざ蘇ったらその人、その蘇った方のご両親がびっくりしてしまって、みんな窓から逃げ出してですね、飛び出していって、みんなその場所からいなくなっちゃったわけですね。そういう嘘みたいな話があるんですけど、でもその後またこの街にリバイバルが起こっていって、たくさんの方が救われていってるんですね。で、あの、まあ、実際に人が蘇ったら、あの、やっぱり嬉しいよりもそれびっくりするのが先だと思うんですね。いくら親族でもですね、こうなると思うんですね。でも神様そのことを通して何を成しているのかというと、この、ヨッパ中に知れ渡り、町中にですね、この大きな町にみんな知れ渡って、多くの人が主を信じたって書いたんですね。ここがポイントなんですね。この、まあ、蘇りも素晴らしいけど、タビタさんも蘇って素晴らしいし、そのみんなも喜んだと思うんですけど、またこの肉体が永遠の命、栄光の体になる前なんですね、まあ、死ぬわけですけど、素晴らしいのはこう人々が救われてきているということなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、43節で、そしてペテロはしばらくの間、ヨッパでカナン人のシモンという人の家に泊まっていたと書いてあります。まあ、さらっと書いてあるんですけど、その川並みしのっていうのはですね、動物を殺してその毛皮でお仕事をするわけなんですけど、まあ、ユダヤ人の人たちはそういう動物の下には、汚れた動物の下には触れないっていうことになっていますので、ペテロがそういうところに行くっていうこと自体ですね、その家に泊まるっていうこと自体すごく、まあ、すごく、まあ、こうカルチャーショックじゃないですけど、すごく、こう異例なことなんですね。でもペテロはもうそのユダヤ教によって そのいろんな偏見とかそういうのを捨てて、まあ、宗教的な偏見を捨てて、この信仰が中心なんだということを自分自身が受け取ってですね、まあ、言ったわけなんですね。ですから本当はユダヤ人の人だったらそんなことはしないことをペトロはここでやっているということをですね、覚えていただきたいと思います。でこれから多くの方々がこう教会にやってくるんですが、私たちもこう偏見を持っていたり、また自分が正しいと思っていること、それはいいんですけど、その正しいと思っていることを通してなんか人がこうつまずいてしまったりすることがないんですね。いろんな方が来るんですが、神様は人一人の方を愛しておられて導いておられるので、偏見を捨てるということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天様、この時を感謝します。そのあなたに従っていくことができるように助け導いてください。癒しのために一言お願いいたします。悪いところがある方はその部分に取り留めてください。だ罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお待ちしましょう。お祈りします。天の神も私たち一人一人の体と精神に触れてくださり、癒しを解放を行ってください。また私たちが取り出している方、祈っている方の体と精神も癒してくださることをお願いいたします。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。心臓ありがとうお願いします。イエスキリストのその方の心臓の働きを精神の状態に戻る。また花粉症やアレルギー症状を試します。花粉症やアレルギー症状を私たち一人一人の子供たち一人一人の力を支え、最近ちょっと目がですね、ちょっとなんか視力が衰えているのか、こう目が見えづらい方もしています。お願いします。イエスキリストの方の目の症状、また、視力の衰え、イエスキリストによって正常の状態に、はい、感謝します。難病を癒してください。またあらゆる肝臓、腎臓、内臓に触れていってください。また皮膚の病に触れてください。またあらゆる病に触れてください。また精神の病を癒してくださることをお願いいたします。あらゆる鬱、また躁病、また自律神経の病、またこの統合失調症、イエスキリストの病、精神の病、イエスキリストの病、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。天でお祈りいたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。 お座りください。感謝します。